愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も御言葉を読んで、神様の愛の中にとどまり、御心を行っていきましょう。アメン。第一ヨハネの2章のところから、神様の御心にとどまり続けようということで、読んでいきます。この箇所は、信仰の成長段階において神の家族に必要な御心の見分け方のポイントが書かれていますね。また兄弟姉妹の信仰の成長を妨げる欲、そして罪、この問題についても書かれています。少し見ていきましょう。
ヨハネの手紙第1:12-17。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。
12節から14節までのところで、4つの成長段階、信仰の成長段階の神の家族が書かれています。子供たち、そして小さい者たち、または若い者たち、父たちと書かれていますね。子供のうちには、まず救われたこと、そしてその救いによって罪が許され、自由と解放を得たこと、このことで、神様の愛、そして御心を選んでいく、知っていく、そういう成長段階ですね。また、小さい者たち、少年少女の段階でしょうか。この世代においては、天の父なる神様、そのご愛にしっかりと心が結ばれていく。父の愛は決して私を裏切らないんだ。このことで神様の愛にとどまる、神様の御心を行い、見分けていく段階であります。またもう少し成長する若者の段階になりますと、非常に血気盛んで、霊的な好奇心が旺盛ですから、悪魔の罠や攻撃、試みに対して非常に敏感になります。彼らは主の勇士です。御言葉を持ってどんどん成長していきます。また悪魔と戦います。このことによって、神様の御心が何であるのか、神様の愛にとどまるとはどういうことなのか、このことを見分けていくわけです。そして父、霊的に非常に成熟して落ち着いてくる段階です。兄弟姉妹にお仕えするいろんなお世話をするようになるでしょう。この成長段階にある方々は、初めからおられる神様、天地万物を作られた神様、この神様を知れば知るほど、そのご愛の深さ、広さ、高さ、奥行き、そういうものの大きさを知るわけです。このようにして、どんどんさらに成長し、神様の愛にとどまっていくようになります。 そして神様の御心が何であるのかを見分け分別していくのであります。ですが、この成長を阻むもの、最初申し上げましたけれども、人間の弱さ、イエス様によってその十字架の血潮できれいに私たちの罪は贖われて流されたんですけれども、相変わらずその肉の弱さ、罪の性質は残っているんです。これは罪を犯しやすい人間の弱さです。ですから私たちは本当に神様に頼っていかないと、神様の愛の中に留まり続けていないと、多くの罪を犯して苦しむことになるんですね。16節を見ると、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などその罪の、いくつかの要素を書かれています。目から見るもの、そして肉の欲求、睡眠欲や食欲や、また性欲や、またファッションに興味があってもう虜になってしまう、人もいるかもしれません。暮らし向きの自慢については、自分自身の持っているもの、受けているもの、これが足りない、他の人と比較するようになる、そのようなことで起こってしまう、罪の欲求かもしれません。欲というものは、そもそも神様が人間にくださったいいものです。ですが、この欲が行き過ぎると貪欲になってしまうんですね。ヤコブの手紙の1章14節、15節を見ると、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。このように行き過ぎた欲、貪欲は罪になり、死の道に、滅びの道に至らしめてしまいます。では私たちはどのようにこの欲、迫り来る試みに、対抗していけばよいのでしょうか。神様の愛のうちにとどまることです。ヨハネの福音書、15章9節、このようにあります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。イエス様の愛の中にとどまりなさいと言われるんですね。主に頼れ。主は我が櫓、我が砦、我が酒どころです。神様のところに逃げ込みましょう。罪に倒れてしまう、失敗をしてしまう、そういうことはかつて今まで何度も経験されたかもしれません。ですが、その時に神様に頼るならば、神様はあなたを引き上げてくださったはずです。七転び八起きということわざがあります。7回倒れても8回目また起き上がるんだ。これは実は聖書から由来していると言われていますけれども、箴言の24章の16節を見るとこのように書かれていますよ。正しい者は7度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。つまずいたままでそのまま放っておかれる方でありません。神様はあなたを必ず引き上げてくださるお方です。この箴言の24章16節で言われている7度倒れても、聖書の中では7というのは完全数ですね。完全に倒されてしまった。もう絶望だ。何の望みも希望も見出すことができない。そのような状況であっても、神様ならば引き上げてくださるお方です。罪と死を打ち破ってイエス様は蘇られたお方です。私たちもその信仰を持って、もう一度神様に向き直っていきましょう。神様の愛の中にとどまっていきましょう。私も信仰の始め、何度も罪に倒れて自分の弱さに打ちひしがれて、ああもう神様私を愛してくださらないのじゃないか、もうこのまま私は神様に捨てられるという絶望感に押されることが何度もありました。ですが、また引き上げてくださるのは神様なんですね。その愛のおかげで私は今日まで神様と共に歩んでくることができました。これからも多くの失敗や困難あるでしょう。ですが、絶望したままで置かれません。 神様は必ず私たちを引き上げてくださるお方です。すべての経験失敗は益になります。そのことを通して神様の御心を見分け、滅びの道から私たちは神様のご栄光の道をいつも歩んでいくようにしましょう。神様の御心を求めて、掴んで行っていきましょう。その愛の中に留まっていきましょう。この一年も素晴らしい豊かな祝福が皆さんと共にありますように、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛のリバイ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。